岩手県議会だより B 面。2月27日火曜日一般質問。一人目、希望岩手、千葉秀幸議員、欧州選挙区。県立高校入試制度の見直しについて、県立高校の入学者選抜に係る検討委員会において、入試日程や推薦入試のあり方、一般入試のあり方について検討した結果、令和7年度から県立高校入試制度が変更されることとなりました。現行の入試制度は平成16年度から実施されており、平成19年度に推薦入試制度が導入されて以来の入試日程を含めた見直しとなります。入試制度を変更することで、県が描く県立高校の入試状況はどう変わるのか、検討委員会で話し合われた内容も合わせて伺います。
近年の生徒の自主的自発的な部活動や多様な活動の状況、少子化に伴う志願倍率の低下などに対応するため、令和3年7月に外部有識者からなる入試改善検討委員会を設置しました。検討委員会では、生徒が日常的な学習や活動で身につけた資質・能力を適切に評価し、各校の特色化・魅力化をより一層推進する入試のあり方や、生徒がより時間をかけて適切な進路選択ができる入試日程の見直しなどについて検討が行われました。入試日程については、生徒の確保が十分にできるのかという意見もありましたが、高校の特色を踏まえ、生徒自身がじっくり考えて選ぶことができる。特色入試は3月に1回とすべき、などの意見もあり、一般入試と特色入試を3月上旬に実施する結論に至りました。今般の入試制度の見直しにより、これまで以上に生徒一人一人の適切な高校選択が可能となり、より充実した高校生活の実現につながると考えており、各高校の特色化・魅力化をより一層進め、生徒に選ばれる魅力ある学校づくりを進めていきます。上記のほかに下記についても質問をしています。1、人口減少対策。2、産婦人科医師数の具体的な目標。3、自動車の世界動向と今後の対応。4、賃上げ対策、ほか。
2人目、日本共産党、斉藤新議員、盛岡選挙区。失われた30年に対する知事の認識と本県に与える影響について。物価高騰から県民の暮らしと営業を守ることは、最も切実な課題です。2023年の労働者の実質賃金は、前年比マイナス 2.5% と2年連続で減少し、GDP は2期連続マイナスとなりました。労働法制の緩和による人件費・賃金の削減、法人税の引き下げ、消費税の増税などのコストカット経済で、世界に例のない賃金が上がらない国、長期に経済が停滞した国になりました。失われた30年について、知事の認識と県民の暮らしや営業、地域経済にどのような影響を与えているのか具体的に伺います。
失われた30年の間、3回にわたる消費税増税をはじめとした税負担増に加え、年金、医療、介護等の保険料の増加や、国立大学の授業料増加などに伴う子ども1人当たりの年間教育費の増加など、国民負担が増えています。経済協力開発機構 OECD の調査によれば、2020年の日本の平均賃金は先進国の下位に位置しているとともに、1990年以降、1世帯あたりの平均所得金額は伸びておらず、国民負担の増加もあって、家計の可処分所得が減少してきています。このような中、最近の消費者物価指数の内訳を見ると、食料や被服、家具、家事用品など、生活必需品の高騰が著しく、家計をさらに圧迫しています。また、県が商工指導団体と連携して実施している エネルギー価格、物価高騰に伴う事業者の影響調査においても、光熱費や原材料の高騰で利益が減少しているという声が多く寄せられるなど、県民生活や地域経済への影響は非常に大きいものと認識しています。上記のほかに、下記についても質問をしています。1. 新型コロナウイルス感染症第10波の感染拡大への対応。2. 県立病院の課題と大船渡病院の超過勤務問題。3. 盛岡御嶽支援学校高等部の通学バス問題。4. 自民党岩手県連の政治資金パーティー開催と政治資金報告書偽造疑惑、ほか。
三人目、社民党木村幸弘議員、花巻選挙区。自衛隊による民間空港使用拡大の問題について。自衛隊による民間空港利用の方針は、2022年に閣議決定した、いわゆる安保関連三文書に明記されています。防衛省関係者によると、柔道圏のおよそ40の空港と港湾を整備や機能強化の候補地として地元自治体との調整を進めていると報じていますが、岩手花巻空港等においてもこのような動向があるのでしょうか。国の方針によって岩手花巻空港等が軍事利用の対象として自衛隊による使用などの要請があった場合に、空港等の設置管理者として戦闘行為を前提とする有事を想定した訓練を含む事態に応じるべきではないと考えますが、所見を伺います。
令和5年12月18日の総合的な防衛体制の強化に資する研究開発及び公共インフラ整備に関する関係閣僚会議において、自衛隊等が平時から必要な空港港湾を円滑に利用できるよう、インフラ管理者との間に設ける円滑な利用に関する枠組みについて、年度末をめどに調整を加速するとされていますが、現時点で岩手花巻空港等ではそのような動向はない状況です。岩手花巻空港等は民生利用を目的に整備しており、これまで災害派遣、捜索救難、人命救助などや、これらに関する訓練で自衛隊の使用実績がありますが、戦闘行為を前提とした有事を想定した訓練での使用実績はありません。そのような訓練の要請があった場合は、国からの説明などにより、具体的な内容を確認した上で、関係機関や周辺市町村などの意見を伺いながら慎重に判断します。上記のほかに、下記についても質問をしています。1. 火星上の悪臭対策。2. 情報収集、救助、避難者支援活動のための再点検、再構築。3. バス路線維持計画の策定。4. 活力ある小集落実現プロジェクト研究会、ほか。
2月28日水曜日、一般質問。1人目、自由民主党、菅原良太議員、欧州選挙区。子育て支援について。県は令和5年度から全国トップクラスの子育て支援策として、第2子以降保育料無償化を謳っていますが、秋田県をはじめとする5県では、所得制限はあるものの、すでに第一子からの保育料軽減に取り組んでいます。どこもまだ実施していない所得制限なしの第一子からの保育料軽減なども全国に先駆けて行い、名実ともに日本一子育て支援が厚い県として全国に PR し、岩手への定住促進、社会像に努めるべきと思いますが、知事の見解を伺います。
国の調査によると、子育てや教育にかかる経済的負担が出生数減因の主な要因であり、複数の子供を養育するにはさらに負担が増すこと、夫婦の理想の子供数と最終的な出生子供数にギャップがあることなどから、県では希望する子供数を実現できるよう、令和5年度から 第2子以降の保育料無償化を実施しています。全国トップレベルの子ども・子育て環境を目指し、市町村と連携して在宅育児支援金や医療費助成の高校生等への現物給付拡大などを実施しているほか、令和6年度当初予算案に全国でも例の少ない市町村が実施する産後ケア利用時の子どもの一時預かりや交通費の補助、子どもの遊び場整備に要する経費の補助などの事業を新たに盛り込みました。これらに加え、岩手で産み育てる県民運動や移住ポータルサイトで県内外へ岩手で子育てをする魅力を発信するなど、若者の地元定着や Uiターン促進の社会現対策とも連動しながら、人口減少対策に資する効果的な子育て支援策の展開を図っていきます。上記のほかに下記についても質問をしています。1. 広域振興局ごとの人口減少対策。2. 地元企業の魅力の周知。3. 本県出身のスポーツ選手との連携による県産農林水産物の PR。4. 産科医の確保。ほか。
2人目、公明党小林正信議員、盛岡選挙区。医療機器等関連産業の振興について。企業集積開発の拠点であるヘルステックイノベーションハブは現在満室となっています。研究開発に重きを置く医療機器等関連産業の拠点は、通常のインキュベーション施設とは機能が異なることから、今後は現在入居している企業群を後押ししつつ、さらなるクラスターの形成、イノベーションの創出を目指し、第二のヘルステックイノベーションハブの整備が必要です。今後、さらなる医療機器等関連産業の振興に向けて、新施設の整備の検討を行うべきと考えますが、県の所見を伺います。用語解説、インキュベーション施設。創業初期段階にある企業者の事業拡大や成功を支援するため、安価な賃料での事務所スペースの提供や、事業の立ち上げに関する専門家によるサポートを提供する施設。用語解説終わり。
県では、令和3年3月に策定した、岩手県医療機器等関連産業イノベーション創出戦略において、ヘルステックイノベーションハブを核としたイノベーションの創出など4つの戦略を掲げ、医療機器等関連産業の集積と高度化の取り組みを進めています。ヘルステックイノベーションハブでは、入居しているトーリックの会員企業群によって、がん簡易検査システムや、創薬自動検査装置などの様々なライフサイエンス機器が創出されているほか、多くのベンチャー企業が設立され、最先端の研究開発が行われるなど、岩手発のイノベーションが着実に創出されています。今後も入居企業群の一層の成長と、さらなる産業集積が期待されることから、現在、トーリック関係者や盛岡市などと定期的に情報交換を行っているところであり、この中で新施設の整備も含めた今後の方向性について議論を進めていきます。用語解説、トーリック。東北ライフサイエンスインストルメンツクラスターの略称。ヘルステック関連企業の集積拠点を盛岡に形成することを目指す、産学官金の連携組織。用語解説終わり。上記のほかに下記についても質問をしています。 1. 生活困窮者の支援等。 2. 若者支援施策の充実。 3. 高齢者の活躍推進。 4. 災害ケースマネジメントほか。
3人目、無所属、田中達也議員、二戸選挙区。岩手のリーダー育成のための基本方針について。希望郷岩手のその先に進むためには、その実現を共に推進する人材が不可欠です。また、特定の地域だけでなく、広い県土の至るところで、 地域を牽引する人材が育たなければならないと考えます。知事は、一人一人の可能性を伸ばす学びの確保や、郷土に誇りと愛着を持ち、岩手で世界で活躍する人材育成などに取り組むとしています。知事が今後の岩手を担うリーダーに求める人物像はどのようなものか、各分野でそのようなリーダーを育成していくための基本方針をどのように考えているのか伺います。
岩手が輩出した多くの先人は、世界や全国を舞台に活躍し、岩手の歴史に大きな影響を与えるとともに、ふるさと岩手に誇りや愛着を持ち、岩手とつながり続けました。先人の多くに共通するのは、人道主義、民主主義、科学主義であり、近年活躍している本県出身の若者たちも、人を大切にする姿勢や科学的で合理的な思考など、先人に通ずるものがあり、郷土への誇りや愛着とともに、このような資質を持った人材をリーダーとして育成することが重要と考えます。岩手を担うリーダーの育成に向け、岩手県民計画第2期アクションプランでは、郷土を愛し、岩手の復興発展を支える人材の育成、キャリア教育の充実等による産業を担う人材の育成、国際的な視野と地域に貢献する視野を持ったグローカル人材の育成などの方針を掲げており、多様な主体と連携しながら各分野を担う人づくりを進めていきます。上記のほかに下記についても質問をしています。1、知事が目指す本県産業の姿。2、高等学校教育の充実。3、公益の促進。4、安心して生活できる地域づくり、ほか。予算特別委員会のあらまし。令和6年度一般会計予算について、意見を付して原案を可決しました。予算特別委員会は、県の予算を総合的に検討し、予算審査の一体性を確保するために、議長を除く全議員を構成員として設置される委員会です。通常、翌年度の当初予算が提案される2月定例会で設置されます。令和5年度は、令和6年3月4日から15日まで開催され、令和6年度一般会計予算などの議案60件の審査が行われました。委員長には、城内義彦委員、自由民主党、宮古選挙区。副委員長には、千葉盛委員、岩手新政会、大船渡陸前高田選挙区が、ご選されました。令和6年度、一般会計予算の総額は、7322億1700万円余。対前年度比 5.1% 減です。岩手県民計画2019-2028第2期アクションプランのもと、4つの重点事項を中心に、現下の喫緊の課題である人口減少対策に最優先で取り組み、県民の幸福度向上を図る10の政策や、新しい時代を切り開くプロジェクトを着実に推進するとともに、希望郷岩手のその先へ歩みを進めるための新基軸の施策を盛り込んだほか、東日本大震災津波からの復興に係る事業については、被災者の心のケア、コミュニティ形成支援、伝承発信等、必要な取り組みを着実に実施するための予算として編成したものです。初日及び2日目の知事が出席する総括質疑のほか、部局ごとに審査が行われ、連日活発な質疑が交わされました。審査の結果、予算特別委員会に付託された議案はすべて可決されました。鑑別歳入予算の構成比、令和6年度当初予算。歳入総額7322億1711万円、100.0%。地方交付税 30.3%、県税 17.3%、 諸収入 16.2%、国庫支出金 12.6%、地方消費税生産金 8.7%、県債 6.0%、その他 8.9%。目的別歳出予算の構成比、令和6年度当初予算。歳出総額7322億1711万円、100.0%。教育費 18.7%、商工費 14.4%、民生費 12.6%、諸支出金 12.6%、交際費 12.5%、土木費 8.3%、農林水産業費 7.5%、総務費 4.1%、警察費 4.1%、衛生費 2.9%、その他 2.3%。令和6年度岩手県一般会計予算付帯意見。一般会計予算の可決にあたっては次の意見が付されています。令和6年度岩手県一般会計予算については、達増知事が5期目の当選後初めて編成する予算であることから、岩手県民計画2019-2028第2期アクションプランの着実な推進に加え、マニフェストプラス39の実現に向け、以下の点に特段の配慮を求める。今後、人口減少や経済の低迷によって歳入確保が困難になることが見通される中、資産運用、ふるさと納税の獲得、企業会計からの繰り入れなど、これまで以上の取り組みに加え、超過課税のあり方の検討も含め、あらゆる手段を講じて歳入確保を図られたい。県立病院等事業会計への繰り出し金の増加等が、県財政に大きな影響を与えている中で、本県の最重要課題である人口減少対策をはじめ、山積する課題解決のためには、限られた予算の効果的な活用が必要である。しかしながら、今定例会に提出された令和5年度政策評価結果等の政策等への反映状況報告書によれば、事務事業評価を実施した863事業のうち、純粋な廃止・休止は17事業にとどまっており、今後は成果指標の達成度の低い事業や効果が低いとみなされる事業について、積極的な見直しや再構築が求められる。特に予算特別委員会において指摘のあった若者支援関連事業やソフトパワー事業、岩手出会い幸せ応援事業など、費用対効果が疑問視された事業については、事業の成果が発現されるよう取り組まれたい。少子化と若者女性の県外流出に歯止めがかからない中で、結婚支援の充実、出産環境の整備、産後ケアの拡充、不登校・引きこもり対策を一層進めるとともに、多くの若者が子育てしやすい県であることを実感できる大胆な施策について、若者・女性をはじめ当事者の声を聞き検討を進めるなど、少子化対策に全力で取り組まれたい。将来的に人口減少が避けられない状況にあって、県民の生活を守るために、DX の推進、農林水産業、商工観光業のさらなる振興、雇用の場の確保と給与水準の引き上げ、地域公共交通の維持・確保、県立病院の機能強化及び医療人材の確保や適切な教育環境の検討等、社会減対策と人口減少社会を見通した諸施策のさらなる推進を図られたい。震災復興にあっては、被災者の心のケアや不漁に苦しむ水産業の復興に取り組むとともに、県民との約束であるマニフェストプラス39については、4年間の道筋を示し、 市町村との連携を図りながら実現に向けて取り組まれたい。
東日本大震災津波復興特別委員会の活動状況。東日本大震災津波復興特別委員会は平成23年9月に設置され、東日本大震災津波にかかる復旧復興等に関する調査を行ってきました。現在の委員長は岩崎智和委員、自由民主党釜石選挙区。副委員長は柳村誠委員、希望岩手滝沢選挙区です。ここでは令和6年1月12日及び3月21日に行われた委員会についてお知らせします。参考人招致、令和6年1月12日開催。復興庁岩手復興局局長、星名太氏をお招きし、岩手県における復興の現状について説明を受けた後、被災地における人口減少問題や教訓・記憶の継承についての取り組み、被災自治体における土地活用の課題などについて意見交換を行いました。委員会、令和6年3月21日開催。執行部から東日本大震災津波からの復興の取り組み状況について説明を受けた後、グループ補助金を活用した事業者の動向を、東日本大震災津波追悼式の初の内陸開催、心のケアなどの被災者支援の継続強化、医師の働き方改革による沿岸の地域医療への影響などについて質疑が行われました。若者向け傍聴案内ポスターデザインコンテスト入賞作品の中から2月定例会のポスターを作成しました。2月定例会のポスター制作者である岩手県立宮古高等学校森合彩葉さんのコメントです。キャッチコピーの未来の岩手はここから始まるから、学生が傍聴を通して新たな気づきを得ている姿をイメージし、この気づきやきっかけが岩手の未来を築いていく糧になることを願って、このポスターを作りました。このポスターが県議会に興味を持ってもらえるきっかけになると幸いです。写真があります。説明。森合彩葉さんが作成したポスターです。ショートカットの男子生徒がペンと手帳を持っている様子が描かれています。背景に議事堂や演壇も描かれています。右に未来の岩手はここから始まる。左に行ってみようよ県議会と縦に書かれています。写真終わり。開催告知。傍聴案内ポスター、ポスターデザインを募集します。募集期間は4月26日金曜日から5月31日金曜日まで。岩手県内に在住または岩手県内の高校、大学、専門学校等に在学している30歳未満の学生の方であれば、どなたでも応募できます。詳しくは県議会ホームページ、各学校等に配布されている募集チラシをご覧ください。議場見学の案内。県議会では開かれた県議会に向けた取り組みの一環として、議場見学を受け付けています。議会事務局職員が議会運営の概要や議場内の施設をご説明しますので、学校の社会見学や町内会の生涯学習行事など、お気軽にお越しください。なお、本会議開催日など見学できない日がありますので、事前にお問い合わせください。議場見学の流れ。1、本会議場で議会に関する説明と質疑応答。2、特別委員会室の見学。3、記念撮影。希望される方。カメラはご持参ください。約20分、内容・時間は調整可能ですのでお問い合わせください。お問い合わせ・お申し込み先、岩手県議会事務局総務課、電話 019-629-6006 直通、電子メール、 gikai@pref.iwate.jp。 傍聴の案内。令和4年度から小学生以下の方も本会議を傍聴できるようになりました。もしお子様が泣いた場合でもお休みいただけるお部屋、本会議のテレビ中継の視聴化を用意していますので、小さなお子様連れでも安心して傍聴にお越しください。なお、傍聴人数が10名を超える場合は事前にお問い合わせください。お問い合わせ、岩手県議会事務局総務課、電話 019-629-6006 直通。開催予告、自由研究にもおすすめ、夏休み親子県議会教室開催のお知らせ。県議会では今年度も親子県議会教室を開催します。クイズで県議会の役割を学んだり、議事堂を探検して実際に議員席に座ってみたり、親子で楽しく県議会を体験してみませんか？県内の小学校義務教育学校に通う5、6年生と保護者の皆様の参加をお待ちしています。開催概要。開催日、令和6年7月27日土曜日。開催場所、岩手県議会議事堂。内容予定、県議会の役割を学んでみよう、県議会クイズ、県議会議事堂を探検しよう、議員に聞いてみようなど。参加方法、5月下旬から県議会ホームページなどでお知らせします。昨年度の様子はこちらをご覧ください。 https://www.pref.iwate.jp/gikai/koho/10729432.html 県議会からのお知らせ。インターネット中継。県議会ホームページでは、本会議や予算決算特別委員会のライブ中継のほか、録画中継も行っていますので、ぜひご覧ください。岩手県議会公式チャンネル、YouTube。現在以下の動画をご覧いただけます。令和3年6月定例会以降に行われた一般質問、質問議員別。平成30年9月定例会以降に放送された一般質問ダイジェストテレビ番組、今日の県議会。なお、配信内容は予告なく変更削除等を行う場合があります。テレビ広報、県議会ダイジェスト番組、今日の県議会。一般質問の様子を3分程度にまとめた番組を、テレビ岩手、岩手めんこいテレビで、質問当日の18時50分台から、岩手朝日テレビで23時10分から放送します。また、一般質問が終わった翌々週の土曜日に、今日の県議会総集編をテレビ岩手で放送します。令和5年度からは、字幕及び手話通訳をつける取り組みを行っています。なお、放送時間は変更になる場合があります。岩手県議会 Facebook。 議会の日程や最近のトピックなどを配信するため、岩手県議会 Facebook ページを開設していますので、ぜひご覧ください。こんにちは県議会キッズページのご案内。県議会ホームページでは、県議会についてわかりやすく説明したキッズページを開設しています。パンフレットのダウンロードもできますので、ぜひご覧ください。岩手県議会パネル展示のご案内。県議会議事堂1階玄関ホールで、県議会の歴史や活動を紹介するパネル展示を行っています。どなたでも自由にご覧いただけますので、ぜひお立ち寄りください。展示内容、県議会の歴史、議事堂の変遷、 委員会活動の様子など。展示時間、月曜日から金曜日、8時30分から17時15分、年末年始祝日を除く。一般質問に登壇する議員と質問項目。各定例会で一般質問に登壇する議員と質問項目は、定例会開会日の本会議終了後に、県議会ホームページでお知らせしています。請願の提出。請願の提出には、県議会議員の紹介、署名が必要です。請願を提出する方は、審査を希望する定例会の召集日までに、会派など、議員に対して十分に説明を行い、議員の紹介を受けた上で、請願審査が行われる常任委員会開催予定日の3日前の正午までに、県議会事務局に提出してください。なお、提出期限などの具体的な日時は、定例会ごとに会期などと合わせて、県議会ホームページでお知らせします。県議会ホームページのご案内。県議会ホームページは、音声読み上げや文字サイズ、配色の変更ができるなど、どなたにも利用しやすい環境となっております。ぜひご覧ください。ホームページアドレス、https://www.brefe.iwate.jp/gikai/index.html 事務局だより。岩手県議会だより第190号テープ版はいかがでしたでしょうか。次回は6月定例会の内容を収録し、9月頃にお届けいたします。収録内容へのご意見などがございましたら、岩手県議会事務局記事調査課までお知らせください。連絡先は、郵便番号 020-8570、盛岡市内丸10番1号、電話 019-629-6021、または6022。以上で、岩手県議会だより第190号テープ版を終わります。この後には何も録音してありません。早送りで最後まで巻き取ってからテープを取り出してください。